我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は作家安住淳平さんです。1958年神奈川県出身、サラリーマンとして働く傍ら、インターネット上で怪談作品を多数発表。2004年に怪談専門誌 You で山の領域が掲載されたことをきっかけに作家デビューされます。その後も兼業作家として連載を続け、参考記の中に怪談を織り込む山岳怪談という新たな境地を開拓。近年は山岳専門の怪談師やコメンテーターとしても活躍していらっしゃいます。そんな安住さんとの対談をお聞きいただくのですが、まずね、もう安住さんの人生が波乱万丈すぎます。はい、その幼少期から、まあ、今に至るまででどんだけ大変なことなってんねんっていうだけでちょっともう怖すぎましたね。はい、さらにはまあ山の怪談に至るまでの話なんですけれども、山のふもとの居酒屋巡りの話ね、こんな話も聞かせてもらったりとかですね、やっぱりこの山の怪談、山の怖い話もちょっとたっぷり、聞いていこうかなと思っておりますね。まあ、中でも安住さんが実際に体験された、まあ、ある山の話、そしてある山と山と山を、この3つの山が実はこうだった、そんな話、さらにはですね、まあ山の怪談って怖いだけじゃないんだよと、そこで現れる幽霊って実はこういう目的があるんだよという、まあ、そんな話なども、伺いました。非常に濃いお話を伺っておりますのでね、番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日で、感想などどんどん投稿してください。それではお聞きください、どうぞ。はい、本日は作家安住淳平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、お越しいただきましたというか電話でちょっとお話を伺うということなんですけれども、
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりで、
ニコニコ生放送の、松原谷氏のいきなりホラー旅というチャンネルがありまして、そちらで山の怪談を語っていただいて以来ですね。
そうですね、2回ほど出させていただきました、
はい、いや僕はもう安住さんの怪談お話がこれまあ本当にこの間他の人は悪いんですけど一番怖かったんですよ。好きというか、
そうですか、
あのリフトの話がめちゃくちゃ怖くて、
はい、
いやすごい話だなっていうのをでもすごい衝撃を受けた記憶があるんですけれども、
はい、
ちょっとあれですね、しばらくご病気をされてというか体調がねあんまり芳しくない状態が続いていたみたいで、
そうですね、
はい、ということで安住さんはどうやら病弱な子供だったっていうのを何かで読ませていただいたんですけど、これ子供の頃からやっぱりいろんな病気と戦ってきたというか経験はされてたんですか？
もうとにかく子供っていうかもう幼稚園するぐらいから肩こりがちょっ
と、幼稚園から肩こり、はい、
小学校もね半分ぐらい休んじゃったんですよ。
小学校半分休んだ？
はい。
である
日20歳の時かな、
はい、
こめかみの近くにね、
うん、
ニキビができちゃうんですよ。で、ニキビそれ潰ったらね、
はい、
翌日ね、親指ぐらいのね、黒いシミになっちゃったんですよ。
ニキビ潰したら親指ぐらいのシミになるんですか？
うん。で、結局、皮膚がんで、
皮膚がん
入院で、 で、そういうことがずーっとあってね、
は
あ、挙句の果てに、くも膜下出血にな
った。くも膜下出血は、おいくつの時になったんですか？
40の時ですね。
40の時になったんだ。
うん、なんかね、もともと頭痛持ちではないですか。
頭痛持ちですね、はい。
うん、で、ただね、その頃は、もう、予備薬みたいなもんで、
うん、
頭痛止めの薬飲んだら治ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
でも、その時はね、治んないんですよ。
はい。
うん、バカだからね、それでもタバコ吸ってたらですね。
タバコ吸ってたんですか、その状態で。
じゃあね、もう、自分で分かったんですよ。
うん。
頭の中の後頭部でね、
はい。
なんか花火が破裂したみたいに、バーンって。
怖
っ。
後頭部が。
うん。ちょうど、神さんがいたもんで、
はい。
自分でこれダメだと思って、救急車って、
はい。
呼んでもらって、
はい。
で、救急車の人が着いた時には、僕、泡吹いてなくて。
泡吹いてた？
うん。で、その、脳神経外科って、専門の全員着いたらですね、
はい。
余命2時間って言われたんですよ。
余命、何日ですか？
余命が2時間だって。
余命2時間
あまりに出血がひどくて。
余命2時間って言われたんですか？はい。
ええ。なんで知ってるかって言ってね、
はい、
当然、なんていうんですか、病理学的には意識なくですよ、うん。意識不明ですよね。
意識不明、はい。
うん。でもね、もう聞こえてるんですよ。
え？その周りの声がですか？
僕自身には意識があるんですよ。
はいはいはい。
病理学的には意識がないのに。
え？
で、すぐ手術室に連れ込まれて、
はい、
1,2,3 でね、ベッドに乗せられてる。結構洗い乗せ方するんだなと思ってるんですよ。
それはもう感じてるんですね。
はい、
1,2,3 でベッドに乗せられてる様、ね、感覚が、
ね、一つ重要なことはね、
はい、
あるじゃないですか、ベッド取り囲んで、
はい、
家族や親族がね、
あ、はいはいはい、ご臨終みたいなシーンですよね。
うん、臨終じゃん、
はい、
あの時にね、絶対マイナスなことを言っちゃダメだっていうのは僕は
そうか、全部聞こえてるから。
それはだから僕、友達がもうこんな年はどこ行くんだとか、なんかそういう声をかけるようになっちゃいますね。
ああ、はいはいはい。ちゃんと本人には聞こえてるのをちゃんと分かりながら喋らないと、
うん。うん、病理学的には意識不明でも、
はあ、
全部聞こえてるからね。
すごいな、それって、本当に、まさにね、余命2時間のような体験、経験をしないとわからないことですよね。
そうですね。そう思います。
いや、ちょっと山の話に行く前に、ものすごい壮絶な話ですね。普通に一番怖いけどな、この。そんな。
人から見たら笑っちゃいますよ。
いや、本当よく生きて、今まで生きてこれてますよね。
そうですね。
すごいな。
まだ大丈夫ですか？
はい、まだ大丈夫ですよ。
病気だけじゃなくてね、
はい、
大学の時ね、
はい、
仲間4人とね、
はい、
小さなヨットを買ったんですよ。私ほら横浜だから。で、あれですね、台風明けのカンカン照りの日にね、
はい、
4人でそのヨットを持ってちょっと沖の方まで行ったんですよ、
はい、
で突風が吹いてね、
は
あ、ヨットが倒れちゃったんですね、
はあ、
ただ小さいヨットだから、
はい、
下に転覆よけの、
うん、
サメの背びれみたいのがついてるから、それに乗っかってやれば、
はい、
立て直せるんですね。やってる時に、ね、僕だけね、
はい、
命綱っていうか、はい、ロープつけないでやったもんだから、
はい、
海放り出された瞬間にね、
はい、
潮の流れがすごい速くてね、
はい、
あっという間にヨットからね、
はい、
遠ざかっちゃったんですよ。
あいやいやもう怖い怖い怖い怖い。
うん、でまあほら救命機器みたいなビニールの、
はいはい、
あれ
救命ジャケットみたいなやつですね、はい、
うん、溺れることはなかったんだけど、
はいはい、
どんどん流されちゃってね
怖い怖い怖い。
波が高くてね、
ああ
まさにね、波と波の間に挟まれるともう絶壁が両方からやってるみたいで
波と波に挟まれたんですか。
ああ、何にも見えないんですよで、どうしようもなくてね、もう、はい、諦めちゃったんですね。
もうこれは無理だろうと、溺れてしまうだろうと、
ね、頑張ってね、
うん、
手こぎで岸を揺らそうと思って、岸が見えないもんだから。
いや、そうですね、
どこにいるか分からないから、はい、結局ね、流されたってことでボートも必死で探したという感じで、
はいはい、
見つからなかったんですよ。
いや、もうめちゃくちゃ怖いな、その状況。
これはダメだなと思ってたらね、
はい、
うまいぐらいね、
うん、
江ノ島にたどり着いたんですよ。
え、江ノ島？
うん、葉山から15キロぐらい
はい、
そこにのね、ああ島が見えたって言ってで、江ノ島のね、由比ヶ浜っていう海岸で、
はい、
海水浴場にたどり着いたんです。
由比ヶ浜にたどり着いたんですか。
はいその安全のための、
うん、
肩からは立てて、
はい、
パンツ一丁じゃないですか。
パンツ一丁で、はい。
ああ、で、パンツの中にね、
はい、
小さい小物入れみたいなのがあってね。
あ、小さい小物入れ、はい。
そこにね、50円だけ入ってたんですよ。
50円だけパンツの中に入ってたんですね、はい。
ああ。だから、仲間たちがね、もう見つからなくて、どうやって親御さんが謝ろうとか言って、
はい、
葉山に戻ってたんですね。
はいはい。
で、僕ね、江ノ島からね、葉山のそばに、与党乗り場のところに電話して、
はい、
江ノ島に着いたよって電話したらですね、
はい、
さよかったなぁ。いや、すぐ電車で戻ってこいって言うけど、僕、パンツ一緒じゃないですか。
そんなところじゃないで、その話。運がいいですね。
うん。なんか、その時もね、なんかこれ、どうしようもねえなって思いながら、
はい、
死ぬとは思ってないんだ。
死ぬとは思ってないんだ。何、どうなっても、はい。
うん、だからそういうね、ことがいっぱいあってね。
ちょっと今聞いただけで、もう何回も死にかけてますもんね。
そうです。なんだかわかんないけど。
でも、
ずっと生きてますね。
でもずっと生きてる。何なんですかね、この、運命というか。
うん。で、関西の方がね、まあ、こいつ、生かしだけの価値があるかなって。勝手に返したりしてるんですけど。
あ、はいはいはい。
俺に何の価値があるんだって僕は思ってるんだけど。
俺に何の価値があるんだ。
とにかくね、波乱万丈の生涯をずっと過ご
す。波乱万丈しかないですよね。今聞いただけで。すごい。もう全然階段どころじゃない。人生がもうずっと怖いですね。
そう。
いや、ちょっと、もう、今までの死にかけた話聞いただけで、もう、十分怖いんですけれども、そんな、安住さんが、
はい。
なぜ山を登ろうと思ったんですか？
あ、山ですか？
はい。
うん、会社の山岳部出身の、
はい。
両親が結婚したんですよ。
あ、お父さんとお母さんが山岳部、
そう
なんですね。はいはいはいはい。
そうなんですよ。
ははは。
だから、小さい頃は横浜に住んでるのに、
うん、
江ノ島も行ったことなかったんですよ。
横浜に住んでるのに、山ばっかり連れて行かれてたわけですか。
もう山ばっかりに設置されたんですよ。
はいはいはい。
山は楽しいんだけど、
はい、
歩くのは好きだったから山は楽しいんだけど、
あ、はいはい、
あの宿っていうのが楽しみじゃないですか、旅行だから。
あ、はいはいはいはい。
ところが泊まるよと山小屋だから雑魚の大部屋に泊まるわけですよ。
はいはい、山小屋なんだ旅行。はい、
あ、で要するにシーズンになると十畳の部屋に十人とか、
うん、
要するに一人一乗してぐらいしかないんですよ。小さい頃頭痛持ちだったから。
うわ、かわいそう、頭痛持ち。はい、
もうね、苦痛で苦痛でしょうがなかった。
苦痛なんだ旅行が。
で、まあ高校ぐらいになるともう親と旅行行かなともなってきて、
はい、
で社会人になって、
うん、
あるのみたいでね、
はい、
あ、仲の良かったやつで飲んでたんですね、
はい、
なんかね、いつの間にか俺なんか僕が山に熱く語ってるんですよ、たんですよ。
いつの間にか山に熱く語ってた安住さんが、
うん、
はい、
あの山の山なんか知らないだろうけど山で、
うん、
空見るともう星がもう本当に肩に穴が開いたよ、すごいんだよとかなんか言っててね、
はい、
で俺なんでこんな山にあれ来てんだと思ってね、
うん、
小さい頃行ったあの北アルプスで一人で行ったんですよ。そしたらね、あ、こんな良かったんだって思って、
うん、
あ、ただしあのその山小屋で雑魚寝とかそういうのは大嫌いだから。
山小屋はトラウマになってますもんね、はい。
ああ、だからね、テントを背負って行ったんです。で、それからね、なんか、山登りにまたハマってしまって、
はあ、
一人で行くようになってね。
すごい。自分で無意識に山の魅力を、ね、その友人に語って、
う
ん、なんで自分がこんなに山のこと語ってるんだを確かめるために山へ行き出した。
うん、
そう、社会人になってからはそのどれぐらいのペースで山に行かれてたんですか？
一番すごかった頃はですね、
はい、
要するに月曜日有給取って金曜日の夜からですね、はい、仕事が終わってから、
はい、
車で中央道を行って、
はい、
町元で降りてっていうので、うん、山のふもとまで行ってっていうのを、
はいはい、
2週間に1遍ぐらい行ってましたね。
2週間に1遍ぐらいのペースで有給を取ってまで山に、
はい、
行っていたということなんですね。
はい、
はあはあ、やっぱ この、なんですか、その土日だけとかではちょっと時間が足りないですか？
いいんですけど、
はい、
なんしろ下山後に地元で一発して酒飲みたいから
。なるほど。
まあ、それと鉄が決まってるってなると、
はい、
無理することがあったりするから、あの雨がひどかったりなんかして、
はいはい、
あの宿に泊まらなくても月曜日などは下ればいいやっていう考え方になりますから。
ああ、そうか。
うん、
次の日仕事があるってなって絶対に帰らないとって思って無理して山を降りると、
そうですね、
危ない目に遭う。
下りの方が危ないですから。
ああ、なるほどな、
うん、
で下山してさ、その下山してからそのふもとでお店居酒屋巡りをされてたんですか？
はい、そうですね。
なんかホームページとかにもその居酒屋巡りをなんか記録してたっていうのを何かで見たんですけど、
そっちが有名になっちゃって。
え、あ、そっちが有名になっちゃった。
ホームページですね。
ホームページ、
ホームページって昔は自分で設計して写真貼り付けたりなんかって文章を書くっていうあれですか。今も完全に
廃
れちゃったけども、
だインターネットの本当初期ですよね。
あー、で、うん、昔、山の他のホームページっていうのは、 何時に登り始めて、何分登って、何分休憩してっていう、
うん、
山の記録帳みたいなホームページだったんですよ。
はい、ははは。
で、僕はそこで言うのを全然書かないで、なんかそこで空気が変わったとか、
うん、
どんな花が咲いてたとか、そういうのを書いて、
はい、
で、そのついでに、下山後で美味しそうなお店自分の目で見つけて、
はい、
入って、
うん、
で、そこで、まあ、美味しくなかったところは書かないですよ、全く。
あ、はいはいはい。
で、美味しかったところは、今はね、あの逆にお店の人が、
うん、
あの写真映えするような料理をわざわざ作ったり、
あのインスタ映えするみたいなことですね、今で言う、
は
い、
そうですね。で、僕の時代はね、
うん、
あの携帯なんてそんな普及してない時代で、本当にカメラ持ってってね、
うん、
美味しかったお店で隠れて撮って、お店の人に見つかるとね、
うん、
なんかの取材でしたとか変にね、
うん、
逆にこう嫌な目で見られる時代だったって。
あ、嫌な目で見られるんだ、カメラで撮ってたら、
うん、
はい、
あの他のお客さんに迷惑だから写真は撮らないでくださいって、
あ、
そのことをやれたこともありましたら。
ああ、そうなんですね。
うん、だから隠れて撮って、
はい、
で美味しかったとこだけこうやってホームページに書いてたら、
はい、
登山して下山後の人たちが、
うん、
そういうお店にいっぱい来るようになっちゃったっていう。
あ、安住さんがそのホームページで、
うん、
紹介した居酒屋を、
うん、
見た人がお店に来るようになったんだ。
うん、すごいなんか突然で、一体何やったんだって言ってお客さんに、
はい、
と、
はい、
実はこれこれこういうホームページであって料理がすごい美味しそうで、
うん、
お酒も美味しそうだったから、
うん、
松本とか安住のあたりで、安住淳平って誰だっていう話になってきたんで、
はいはい、
隠れて撮ってるもんだから、
はい、
それでね、全然一時期そうやって、
すごい。
なんか逆に有名になっちゃったみたいなところがありましたね。
本当、今でいうインフルエンサーですね。その、うん、山登りする人たちにとってのインフルエンサー。
そうですね。
だからすごい宣伝効果があったんですね、安住さんのホームページは。あの2004年から連載されております、まあ、シリーズとしては5冊出版されてるんですね。山の領域シリーズ、山に行くようになってから、まあ、居酒屋で美味しそうなご飯を記録してホームページに上げてたっていうのをされてたんですけど、この怖い話として怪談本として執筆するようになった経緯っていうのはどういうところからなんですか？
ですね、第1週目でお話した、
はい、
あの山のホームページ作ったんですけど、
はい、
なんかいたずら心が起きて、
うん、
表紙のホームページの表紙のところにですね、
はい、
ちっちゃいアイコンをつけて、
うん、
そこをポチッとすると、まあ、ちっちゃいイモリのアイコンだったんですけど、
はい、小さいイモリのアイコン、はい、
そこをですね、突然画面が変わって歌ってあるっていうページっていうのが出るっていう。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
そこに階段を、
そうか、
うん、隠したんだけど、
隠しページですね。
うん、8ページで。募集したらね、2、3冊来たんですけど。
階段募集したら集まってきたんですか、うん、はい。
でも2、3冊来たらね、その後また来なくなっちゃったんですよ。
あらあらあら、はいはい。
だから、僕が代わりにっていうか、
自分で。
読者のふりして書いてた。
ああ、そういうことなんだ。
そう、
自分のホームページに読者のふりして自分で怖い話を、
はいはい、
書き始めたんですね。
うん、はい、それもまあ面白かったし、文章もともと書くの好きだったから、
うんうん、
書いてたらですね、まだその頃くも膜下のリハビリやってたんですよ。
あ、くも膜下出血の後ですかそれ。
そうです、
はい、
で、もともと写真を山の写真を撮ってたんで、それを載せてホームページって言ってリハビリを兼ねて、指先のリハビリを兼ねてパソコンでホームページ作ったんですけど、
ははは、
だ今はパドカー弁当と合併したけど、しかしメディアファクトリーっていう
メディアファクトリー、はい、
出版社があってですね、
はい、
そこから突然連絡が来て、
ほう、
うちで飼ってくれないかって言われて、
ほうほう、
このメディアファクトリーの本社まで行ったんですね。で、僕はもうそんな、いや、裏側あるっていうじゃなくて、
うん、
あ、いよいよ俺もその山の実質本が書けるのかと思って、
あ、山の本が書けるんじゃないかと、はい、
うん、
うん、
言ったら階段を書いてくれって言って、いやちょっと僕は階段を書くんですかなんて、なんか戸惑っちゃってですね、
はい、
実話怪談じゃなきゃダメです。
実話怪談じゃないとダメっていう縛りか、うん、はい、
もうそんなにあるやつないですよね、山行ったり実話の子、
はいはいはいはい、
でもしょうがないから、
うん、
あ、じゃあ分かりましたって言ったら、
うん、
当時幽霊の幽で幽っていう雑誌があったんですけど、
はい、幽、幽の幽ですね、はい、
うん、はい、それにいきなり連載が決まっちゃってですね。
連載が決まったんだ。はい。
うん。で、それで書くようになって。
はい。
で、いつの間にかそれが溜まって、5冊ほどその山の領域っていう本が出るようになった
って。はぁ、そういう経緯なんだ。
何にも作家になろうと思って、例えば持ち込みとか何にもしてないんですよ。
ただ、イモリのアイコン作って、隠しページに怪談募集したら、こんなことになってしまったってことですね。
ああ、要するにね、隠しページだったんだけど、
はい、
そこまで頭回らなかったから、
うん、
検索で山の怪談ってやると、隠しページがいきなり上に出てきちゃうんですよ。
検索、そうか。検索したらもう出てきちゃうから、隠してる意味がなくなっちゃうんだ。
そうそう。で、編集長も、
はい、
表のページ知らないんですよ。
なるほど、表のページメインのページを見てないんですね。じゃあ
それでね、なんか連載するようになって
そっからなんだ、
うん、
でもよくこれだけ話が集まりましたよね。
うん、やっぱりね、でも半分以上は地元の人に聞いた話ですね。
あ、それこそ居酒屋とかで、
はいは
い、居酒屋巡りの時とかにも話を聞いてたわけですか。
そうそうそうそう、うんうん、タクシーでも何でもあれですけど、
うん、
なんか怖い話ありますかって言っても、
うん、
そんなのないよって大体言うんですよね。
いやー、そうか、その山で聞いてもってことですよね。
うん、はい、でだから逆に僕、これかも、この前、こんな、ちょっとなんか、不思議な話があったねっていう、こっちからそういう話をすると、
うん、
そんなのはいくらでもあるよって
話をして。いくらでもあるんだ。
うん、
うん、
で。そういうのを、話として集めて、
はあ、
いうことが多いですね。
まあ、たくさんお話ね、書かれてますけど、その中でも安住さんが気に入ってるお話っていうのはどんな話になるんですか？
いや、僕はね、その怪異っていうなんか、
うん、
物の手みたいのが現れたりとか、
はい、
そういうお話よりも、
うん、
それは実体験なんですけど、
はい、
群馬の妙義山っていうギザギザの険しい山があるんですけど、
妙義山、はい、
そこはね、 川を目指せて、その沢沿いにずっと登っていくんですけど、
沢沿いに登っていく、はい、
うん、なんか途中ですごい嫌な気分になってきて、
はい、
なんか嫌だなと思ったらね、空が曇り始めたんですよ。朝快晴だったのに山が突然曇り始めたんです
ね。山が曇り始めたんですね、はい、
で谷間を登ってきた両側が山なんですよ、
はい、
ただね、歩いてるうちにね、うん、ものすごい山からの圧迫感を感じてね、
はい、
山、挟まれてる両方の山がね、
うん、
さっきよりずっと狭まってきた気がしたんですよ、
ほうほうほう、
すごい威圧感を感じて、
はい、
で、まあそれでも進んでたんだけど、
うん、
なんかどんどんどんどん両方の頭からの圧迫感がひどくてですね、
はい、
なんか登ってるうちにね、自分がこうアリ地獄の中に入っちゃったアリみたいな気分になっちゃったんですよ、
はいはいはい、
で、うわ自然ってなんかすげえな、なんかこれ降りた方がいいかもなって思ったんですね、
うん
で結局ね、途中でやめちゃって降りたんですよ、
はい、
そこから今の駅までですね、歩いてる途中で、
うん、
またすごい晴天になって、
あ、晴天になるんだ、今度
妙義山がすごい綺麗に見えるんですよ、
うんうんうん、
だから僕はあの時やっぱり登っちゃダメだって
電
車の圧力を受けたんだろうなと思って やめてよかったなっていうのが一番怖い体験です。
はあ、拒まれてるみたいなことなんですかね。
うん、今日はやめろって言われたよ、
やめろ、
うん、
降りたらもう急に晴れてくる、
パーッと晴れたんですよ。
何なんだろうなそれ、
うん、
無理して登ってたら本当に良くないことが起きてた可能性がありますよね。
うん、ということがなんかちょっとリアルすぎて本人は書いてないんですよ。
え、本人は書いてない話。はい。
それも群馬のまあ有名な谷川岳ってありますよね。
谷川岳、はい。
それ登ったんですよね。
はい。
で予定よりも半数終わっちゃって、
はい、
せっかくここまで来たんだからってね、
うん
うん、元の小さな山花昇山っていう天狗信仰の、
うんうんうん、
頂上にあのね神社があって、そこに大きい天狗のお面がある。
あ、天狗のお面、うん、はい。
まあ、標高も1000メートルもないような山なんで、
はい、
どこ登って帰ろうかなと思ってね、
はい、
山道っていうよりも、うん、参道ですよね、階段ってね。
あー、その天狗の、うん、神社になるんですか、神社に向けての参道になってるってことですね、はい、
うん、で、じゃあ途中でね、
うん、
やっぱりね、すごい嫌な気分になって
嫌な気分がいつも起きるな。
そのうちね、
はい、
鳥肌が立ち始めたんですよ。
鳥肌、はい、
うん、で、うわこれちょっとやめようかなってね、
うん、
半分もいかない降りてきちゃったんですよ。
ああ、そんなに高い山でもないわけですもんね。
うん、700メートルぐらいの山だから、うん、
半分
でないんだけど、
はい、
でやめたんで降りてきたんですよ、
はい、
で帰ってね2ヶ月後にね、今度は山梨のね、
うん、
大菩薩峠っていうとこ行ったんですよ。
大菩薩峠、はいはいはいはいはい、
はいはい、中条と海ちゃんかなんか調子に書いた、
はい、
とこなんですけど、
うん、
で今はどうなってるかもう何十年も経ってるから分かんないんだけど、
はい、
その頃僕は朝だったんで、
うんうん、
だからね、入口近くに昔は流行ってたんだろうなっていうような旅館がいっぱい廃屋で立ってて、
はい、はははは、
で、なんか丸見えなんですよ、
はいはい、
じゃあなんかさぞかし有名な人なのかなみたいな、
うん、
掛け軸とかね、
はい、
あの、書がね、もうぶら下がってるんですよ。
はいはいはい。
で、なんか変、なんか言える、その時も嫌だなと思った。
ここも嫌だなが出て、はい。
で、途中にね、
うん、
古びたね、もうそれも早くしたい、山荘があったんですよ。
はい。
で、それ見てるうちにね、
うん、
さっきの、あれですね、あの、妙義山と同じでね、
はい。
なんかすっごい嫌な気分になったんですよ。
はいはい。
で、結局そこもね、大菩薩峠、途中でやめて降りちゃった。
はあ、また降りた、はい。
で、半年後にね、
うん、
今度は長野のね、
はい、
浅間さん、噴火
した浅間さん。
浅間さん。
はい、浅間。
そこに鬼押し出しって言って、
鬼押し出し。
溶岩がそこまで流れ着いて、そこに広場を作っちゃったみたいなことがあるんですけど、
はいはい、
で独特の地形で、そこからなんかそういうとこに、まあ、富士山の樹海みたいなもんですね。それの簡単なあれで、
はいはい、樹海みたいな感じになってるんだ。
で、うん、で、だいぶ大菩薩峠で目指して登ってたらね、
はい、
またなんかね、嫌な気分になっちゃって。
なんだろ、それ。
その時もね、
はい、
鳥肌がすごい立っちゃって、
は
あ、ああ、これやめようと思って、やめちゃったんです、うん。
そこもやめるんだ、はい。
で、後で調べたらね、
はい、
最初にやめた歌唱山と、
はい、
次にやめた、
うん、谷川岳。
で、うん。
はい、
で、大菩薩峠。
大菩薩峠。
で、最後に、浅間さんで、ね。
浅間さん。
はい。それ、みんな、途中で、なんか、嫌な気分になってやめたんですけど。
はい。
後々調べたらね、
うん、
まあ、そういうわけもあって、本当のこと知って、本には書かなかったんだけど。
え？はい。
それは、結局ね、
はい。
連合赤軍っていたじゃないですか。
はぁ。
あれが全部アジトにしてた山だった。
すげえ、何これ。はあ。
で、その3つの場所で、
はい、
あの変なリンチ殺人が起こってた。
怖っ。
だから要するに最終的に僕が辞めた浅間さんっていうのは、浅間山荘事件ってありましたよね。
はい。
あの山なんですよ。だからね、
はい、
結局なんか自然の自然っていうか、そういう、
うん、
その念みたいのをキャッチするような力がちょっとあるのかもしれない、
ね。いや、本当そうですね。はい、
うん、でその2つですとね、怖い思いをした。
何この話。だから、もうな、その自然山に繰り出したり、まあ命の危険とかの体験もいっぱい体験して、その、
う
ん、安住さん自身に、まあそういうなんか察知する能力というのか、なんか研ぎ澄まされるようにはなってるっていうのと、その浅間山荘事件とかの、その連合赤軍とかがの、まあ、にまつわる念みたいなものが、人間の念っていうものが、その、行った山にはあって、その念も察知できるようになってるっていう、なんか、自然と人間の両方のなんか、あれですね、不思議な力を感じますね。
ね、まあ、そういう事件があったのは、僕は小学生の頃だから、ずっとこういう昔なんだけど、
はい。
絶対ここ降りた方がいいっていう、なんか、それを察知する。
ええー、何なんだろう。
みたいなのはあったみたいですね。
これは読めない話やな、この展開は。はあ。すごいな。いや、ありがとうございます。
はい。
ちょっと鳥肌立ったな、今、それを聞いて。はあ。いや、しかも、いや、本にも書かれてない話。ということで、ありがとうございました。
やっぱりね、あまりにリアルだから、
ちょっとね、確かに、はい、山の領域にもね、すごい 後書きかなとかにも書かれてたと思うんですけど、その安住さんの、まあ、お話に出てくる、なんか幽霊っていうんですかね、そのもののけの存在っていうのが、なんか優しかったりするっていうことが書かれてたと思うんですけれども、
はい、
なんか、まあ、いろんな体験したりいろんなお話を聞いて、なんか、まあ、幽霊というか心霊、まあ、不思議な現象って怖いだけではないみたいなことは感じるようになるもんなんですかね。
そうですね、なんか全然説っていうのかな、
うん、
なんかね、山登って亡くなっちゃった人っていうのは、
はい、
別に思い決めて山で自殺したとかそうじゃなくて、事故で死んだわけじゃないですか。
そうですね、滑落したり、まあ、足を踏み外したり、
はい、
うん、
だからね、そういう人がね、
うん、
山を登って地球で登ってる人の邪魔はしないんじゃないのかなって。
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
はい、中にはね、悪い人もいるから山なんかに登ってて思うけれども、
うんうんうん、
基本的にはね、助けてくれるんじゃないのかなって思うんですよ。
は
あ、
は
あ
はあはあはあ。
だから、生きてる人にお礼をするっていうか、
はい、
要するに山から帰りたい人の霊みたいなんですかね、
うん、ははははは、
亡くなっちゃったけれども、
うんうん、
そういう感じですね。一回冬の北アルプスから、
うん、
本当に今じゃとても行けないけど、冬の北アルプスに行ったんだけど、
はい、
友達と二人で、その時は珍しく、まあ一人じゃ雪山危ないから行ったんですけど、
はい、
浜トンネルっていう、今新しい綺麗なトンネルができて、
はい、
一年中通れるんですけど、
うん、
当時はですね、手掘りのトンネルだったんですよ。
お
ね、そこ行くのはね、
うん、
当然街灯なんかついてないから、
はい、
ヘルメットして、それでヘッドランプつけて、
ほう、
あ、行くんですよ、
はい、
でアイゼンって言って鉄の爪みたいな、
はいはいはいはい、
あれつい履いて、うん、なんでヘルメットするかっていうと、
うん、
上からですね、
はい、
つららが落ちてくると頭に刺さるんですよ。
怖、上も気をつけないといけないんだ、
うん、でそういうことでね、その山を登って、はい、北アルプスを登って、うん、素晴らしい晴天で楽しい山登りが終わったんだけど、
はい、
またその鎌トンネルをね、
うん、
下っていくって行くんですよね、
はい、
ヘルメットつけて、
はい、
だから仲間がね、
うん、
だんだんだんだん遅れ始めたんですよ、
はいはい、
でもどうした、調子悪いのかって、いやなんかさ疲れちゃってさ、
うんうん、
さやっぱ山で張り切りすぎたかなって、まあ、大丈夫だから先行ってくれよっていうのは僕言ってたんですけど、
はい、
しばらくしたらどんどんどんどん離れていっちゃったんですよ、
はい、
でちょっと心配になって僕待ってたんですね、
はい、
でやっと追いついてきて、
うん、
なんか思ったんか体が重たくてさ、なんか調子出ねえやって言ってね、
うん、
ところがほら両方ともヘッドライトつけてるから、
はい、
お互いが光っちゃって見えないんですよ、よく。
ああ、そうか、お互いが照らし合うから、うん、はい。
だからね、その仲間がね、
うん、
しゃがんなんですよ。
はい。
だからね、その背中にね、そいつなんか背負ってるんですよ。
背中に何か背負ってる、はい。
で、お前なんか背負ってるぞって言って、
うん、
だからそいつが初めて後ろ振り向いたら、
はい、
骨と皮だけになった男を背負ってるんですよ。そしたらその仲間が、
は
あ、うわーって言って突然走り始めたんですよ。
はいはいはい、はい、
だからね、その男ね、下半身がちぎれてないんですよ。
え、
要するに腰から下がないんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。それがそいつが走るたびにね、首がガッツンガッツン入れてね。
はい。
でそいつが慌ててバーって出口まで走っていって、おーいって言って、俺も慌てて走って出たらですね。
はい。
で、俺そいつに、このままじゃあれだから、うん、すぐになんかお祓いがなんか行った方がいいよって言ったらね、
はいはいはい、
仲間がね、
はい、
いや、その必要ないかもしれないって言ったんですよ。
え、
うん、で、なんでだよ、だってあんなもん背負ってたんだろうって言ったらね、
うんうん、
その仲間が、
はい、
いやね、トンネル出るしみたいにね、
うん、
で中から出してくれてありがとうって声が聞こえた。
ほう。
で降りたかったんですよね。
ほう。
ある意味トンネルが境界線になってて、
うんうんうんうん、
トンネルの向こうがアルプスで、
はいはい、
トンネルのこっち側が町になって続く道で、
はいはいはい、
結局山からで滑落かなんかして、
はいはいはいはい、
入れなかったんでしょうね。
はあ、はあははあ、
は。ああ、で、その実はね、
うん、
釜トンネル入る直前に、
はい、
その仲間がね、ちょっと用足してくるってね、なんか獣道みたいな、
うん、
ところ入ってったんですよ。
はい。
で、とんでもないものを見つけちゃったって、煽り顔して降りてきて、
うん、
なんでお前のおしっこした後なんか見たくねえぞって言いながらついてったら、
はい、
この獣道みたいなの登って右にひょいって曲がったらね、広場があって、
はい、
そこにね、コケムシでもいつのものか分かんないね、
うん、
遭難碑がいっぱいあったんですよ。
え、何があったんですか？遭難碑。
遭難碑、要するに亡くなった人の、
はい、
あの身元が分からない人の、
はいはいはい、
はい、
石碑、墓碑みたいなのがあった
っ、ね、だから今考えると、そいつはそこで帰りたいやつを捨て落ちてきちゃったのかな、
あ、
そういうお話です、ね、
すごいな、なんだろう、怖いんだけど、怖いんだけど、
切ないですよね、
切ないし、うん、なんか、感謝されるんですね、それ。
うん、
なんだろうな、怖いんだけど切なくて、でもなんかあったかくもなれるようなというか、
うん、
はあ、
僕はだから山登れってそういうのが多いのかなと思ってるんですよ。
なるほどな、帰りたい人の方が多いわけですよね。
はい、
うんうんうん、
帰りたいんじゃないかなと思って
る。はいはいはいはいはいはい、うわすごいなこの話。だから階段恐怖だけでとどめていると、もうありが出してくれてありがとうまでたどり着かないですよね。
うん
うんうん。でも
だから昔ね、
うん、
あの北アルプスに前穂高岳って、穂高岳って前穂高、西穂高、
はい、
穂高岳っていろんな山があるんですけど、
はい、
前穂高っていうのは難しくて、うん、結構な絶壁の山があるんだけど、
はい、
そこの登山口に近い、それしかもその登山口っていうのも、
うん、
上っぽちからずっと登って2時間ぐらいかかるとこに奥また白い池っていうね、はい、奥のまた白い池っていうのが、うん、ちっちゃい池があるんですよ、
はい、
でそこにテント張って翌日前穂高にアタックするんだけど、
はい、
その時行ったらね、僕だけだったんですよ、テント張ってっていうか人が、
はい
はい、夜中にねズルッズルッと音がして、
はい、
あの慌てて外見たらね、
うん、
男性の登山者がね、
はい、
男の人を両手で引きずってるんですよ。
え？はい。
で、どう考えてもも
う、
う
ん、
こと切れてるんですよ、引きずられてると。
はいはい。
で、神戸になって翌朝ね、もう日の出とともにね、はい、迷子高やめて下降りてきてね。
いや、怖すぎるのか。はい。
うん、で、山荘でその話をしたんですよ。
はいはいはいはい。
あ、そしたらね、山荘のご主人がね、うん、いや、それはね、あそこに泊まったらよく見る光景だって言うんですよ。
よく見るんだ、それ。はい。
うん。で、それ何かっていうと、二人で登ってパートナーが一人滑落して亡くなっちゃったと。
はあ、ははあ。
で、それをどうしてまで、下まで返したくて、
うん、はい、
もう一人のパートナーはそこで登山やめて、
うん、
その亡くなった遺体を担いで降りてきたんだけど、
はい、
途中で力尽きて亡くなっちゃったんですよ。
は
ぁ、
は
ぁ、
はぁ。
だから、
うん、
これは怖い話じゃなくて、
うん、
執念で今でもパートナーを下に下ろそうっていうその姿をあなたが年齢見ちゃっただけだよって言われて、ね、そう、だからね、そういう話が多いんです。
執念の執念なんだ。
今でも引きずって下ろそうとしてたんですね。
はあ、だからすごい、なんだろうな、確かにねえ、土地の場所の記憶というか、でも今でも降りようとしているっていう、なんか、
うん、
そういう念なのか思いなのかなんかをやっぱ見えてしまったっていう話ですよね、これは。
そうですね、だから僕はあんまりね、うん、本当にお化けを見たとかそういう気持ちにはならない
ん
ですよ。現象としてそこにものが、そういうものがいるって言って念っていうものを感じるんじゃないかなって、
うん、
さっきの歌唱さんとかの話と一緒で。
そうですね、はいはい、
うん、特に山登ってる神経が張り詰めてたりすると、うん、
はい、
もっとアンテナが敏感になるので。
なるほどな、確かにな、はいはいはいはいはい、はあ、いや、すごい話やな。いやいや、ありがとうございます。これはすごい、なんかもういろんな謎というか、うん、謎が解けたわけではないんだけども、すごい辻褄の合うお話だなと思いました。はい、いや、ちょっとすいません、 まだまだお話伺いたいんですけれども、ちょっとお時間が、はい、来てしまいましてですね、
はい、
最後に、安住さんにとって一番怖いものは何でしょうかという質問をしたいんですけれども。
ですね、
はい、
人ですね。
人ですか。
はい、
は
あ、例えばスキーで有名な白馬山へ行くための途中の八方尾根っていうのがあって、
はい、
そこでは冬はスキー場になるんですけど、
はい、
夏はもうね、途中まではハイキングコースになってるんですよ。
はいはいはい。
で、そこにね、
うん、
ケンガローハットみたいなのかぶった若い男がね、
はい、
こっから先は高山植物が生えてるから入っちゃダメだよっていう、うん、登山道の横にトラロープが張ってあるんだけど、
はい、
そのトラロープをね、に捕まって、ハーハーって登ってる人がいたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ただね、女の子の3人組は、うん、ハイキングコースだから、
うんうん、
軽装備で歩いてたんですよね。
はい。
で、そのね、3人にその男がね、声かけてて、
はい。
まあ、その八方尾根の先には唐松岳っていうのがあって、そこから白馬岳っていうんで、
うん、
でもそれ、後ろ立山って言って、
うん、
穂高連峰とは全然違う山なんですよ。
ほうほうほうほう。
で、そしたらその方がね、
うん、
ベテラン、俺はベテランだから、
うん、
山連れてってやるよって言われてね、
え、うん、
使えれば、小高岳まで行けるかな。だけど、小高岳っていうのは連峰が違うから、
はい、
とても行けないんですよ。
おうおうおう、はいはい。
で、本当ですかとかなんか言いながら、男がちょっと、それでもその女の子たちも遅れて、トラロープで歩いてるから、
うん、
女の子たちで、あれ、絶対ついてっちゃダメだよってね。
うんうん
うん、あんなのについてたらね、死んじゃうよって言ってね、
うんうん、
話したけどね、そういう男とかね、いるんですよ。
は
あ、あと一番おっかなかったのは、
はい、
戸隠神社ってあるんですよ。
あの長野の、はい、
有名な、はい、
はい、
でそこって夏はね、麓が戸隠神社ってあって遊歩道になってるんだけど、
うんうん、
冬になるとね、全部雪で埋まれちゃうんですよ。
はい、
その奥にね、実は水沼大王っていう樹齢何千年っていうものすごい巨木があるんですね。
はいはい。
だからそこにたどり着けるのは冬だけなんですよ。
あ、冬じゃないとたどり着けないんですか？
うん。あの、はい、雪でその森林が全部埋まるから、
はい、
そこにその星とか行って、栄養管理みたいなの入って。
おはいはい。
だからね、ある時ね、僕の友達のピクイっていうのが、
うん、
その冬にね、水沼大王を見に行こうってね、
うん、
行ったんですよ。
はい、
で途中でね、ボコってなんかね、不思議な出っ張った雪があったんですって、
うん、
で、なんだろうと思って、
うん、
その雪払ったらね、
はい、
人間の頭が出てきた。だからそれ人間じゃなかったんですよ。マネキンだったんですよ。
ああ、マネキンか。はあ。
で、
は
あ、ずーっと掘ってったら、
はい、
完全栗山装備した女性のマネキンが、
うん、
重たいリュックして背負ったまま立って、雪の中に埋もれてたんですよ。
何それ？はい。なんで？
要はそれって、
はい、
誰かが、
うん、
雪が積もるのを待って、
はあ、
埋めに来てるんですよね。
はいはいはい。
で、怖いのは、
うん、
埋めるだけでも大変なのに、
うん、
そのマネキンに完全古山装備をさせて、リュックまで背負わせて埋めてるんですよ。
はいはいはい。何のためにこれ。
だから、そういう人が、
うん、
もし那須山登って平気な顔して登ってたら、
うん、
どうやって見当てるんだろうなっていうのを考えたら、ぎょっとしますよね。
そうですね。
うん。
なんだこれは。ちょっと。
だね、山男はいいやつばかりっていうのは、嘘ですよ。
うん、嘘。
他の人もいっぱいいます。
そうか。うん。でも本当何考えてるかわからないねっていうのはもう、人それぞれというか、いや、この自然ももちろん怖いですけど、幽霊ももちろん怖いかもしれないけど、生きてる自分と同じ人間がこんだけわからないことをするっていうのが、めちゃくちゃ嫌ですね、なんか。いや、まさか、人でこんなに怖いってなるとはな。いや、ありがとうございます。
はい。
めちゃくちゃ嫌な話でした、なんか。ということで、安住淳平さんにお話を伺いましたけれどもですね、あれですね、山の領域の、一冊目、赤いヤッキーの男が、まだ売れてるっていうのを、
そうですね、もう17、8年前に出した本なんだけど、まあ、普通だったら絶版になっちゃうのかもしれないけど、はい、未だにこの間も増版されて、10版かなんか、
いや、すごいな、
はい、
もう十何年、もう20年近くなるんじゃないですか、
そうですね、
未だに売れ続けている。
はい。
やかいやっけの男。いや、これはでも本当、面白いですからね。この話は。この本は。まあでもシリーズはね、5冊も出てますし。
はい。
やっぱ山の階段、まあ山の話ってみんななんか興味あるんでしょうね、やっぱり。
なのかな。
はい。あとあの漫画の方もなんか世界で発売されてるという
、
山階段
5カ国か6カ国、まあそれはあの漫画家、有名な漫画家さんのほとんどおかげなん
で、いやいやいや、まあね、もちろんあの漫画家さんのその名前ね、方もすごいんですけど、やっぱり安住さんのお話なんで、はい、
中東で売れてるんですね。
え、どこで売れてるんですか。
中東
で売れてるんだ。
今回はトルコ版なん
です。トルコ版。
前はイタリア版とかなんか
イタリア。
はい。
ふわー。いや、これもなんかやっぱ興味がみんな尽きないんだろうな、ということだと思う。あの、今年何か出される本の予定とかあるんですか。
ちょっとね、こんな体調だから山にあんまり行けてないんで。
う
ん、
はい。
今年中に海を不思議な話と、
海、う
ん、あと旅先の宿の不思議な話、
あ、宿、そういう、はい、
あとはまあ高い山じゃないけど山の不思議な話で、
うん、
3階山の海ですね、
はいはい、
3階階段っていうのを、
はは、は、
出す予定でいます。
あ、今じゃあ執筆されてるところですか。
そうですね。たびたびね、
はい、
年下の可愛いお姉さんから、年下のお姉さんから、
はい、
いろいろプレッシャーいただきます、
ね。あの編集さんですね。はい。
はい。
いや、これはでも、いや、もちろん山の話もすごい怖いんですけれどもね、山以外の話もめちゃくちゃ怖いし面白いから、これは楽しみですね。いや、ぜひちょっと体調の方をね、気をつけていただいてというか、はい、無理をせずに、ぜひ執筆していただけたらなと思います。ということで、すいません、長々とお時間ありがとうございました。
はい、
安住純平さんでございました。安住さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。ということで、安住さんね、まあ、本当にね、もう体調も大変な中ですね、たくさんお話をしていただきまして、いやー、ちょっと怖かったし鳥肌立ちましたね。皆さんいかがでしたでしょうかね。そしてなんか、階段というもののこの見方っていうのもちょっとまた考えさせられたなという、そんなお話でございました。さあ、来週は一体どんなゲストが登場するのか、恐怖の感性を磨いてお待ちください。お知らせがございます。5月14日火曜日、大阪ロフトプラスワンウエストでイベントがございます。タイトルは松原谷氏田辺誠也の奇妙心身、田辺誠也の奇妙探求と松原大使の興味津々が合体しまして、田辺さんと一緒に、まあ、怪談、そして、まあ、奇妙なこと、興味のあることを探求していくイベントをさせていただきます。ゲストに漫画家の前岡哲也さん、こちら和歌山の不思議な話とても詳しい方です。いろんな話を伺いたいと思っております。開演は19時30分、前より2500円、当日3000円プラスワンオーダー、配信チケットは2000円での販売となっております。チケットの方は松原大使の X またはロフトプラスワンウエストのホームページから、ご購入ください。どうぞ皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版です。どうぞ皆さん二度三度恐怖を体感してください。ということで、松原大使の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。なんか嫌な気分になってきたな。よし、山降りよう。